聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記第6章1節から9節を読みます。旧約聖書の291ページ上の段です。申命記第6章1節から9節。これはあなたたちの神主があなたたちに教えよと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡って行って得る土地で行うべきもの、あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、乳と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。今日、私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらに、これを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第12章28節から34節です。新約聖書の87ページの上の段です。マルコによる福音書第12章28節から34節。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。祈祷を捧げます。神様、すぐる一週間、私たちを守り導いてくださり感謝申し上げます。 時にはあなたの御旨に背く思いや行いを私たちはいたしました。心からあなたの前に悔い改めます。今日あなたはまた御言葉によって私たちの歩むべき道を示してくださっています。私たち一人一人が御言葉を心に留めて、今日から始まる新しい一回りをあなたの御旨に沿って進むことができるように導いてください。私たちの群れを祝福してください。あなたの皆の栄光を表すために、私たちが計画する一つ一つのことをどうぞあなたが整え用いてくださいますように。あなたから与えられた一人一人の賜物を私たちが十分に生かすことができるように、私たちをお用いください。私たちの教会の宣教の技をどうぞ祝してくださいますように。この場を覚えて参じることのできない兄弟姉妹方がおられます。高齢のために、病のために、礼拝に参じることができない兄弟姉妹がいることを私たちが忘れることがありませんように、主にあって私たちが一つに結ばれていることを感謝申し上げます。私たちの信仰を強め、その絆をますます深くしてください。礼拝を通して私たちがまた新たな力をいただいて新しい歩みを始めることができるようにお導きをお願いします。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。最も重要な掟と題しまして、おすすめをいたします。イエス様のマルコのこのテキストで第一の掟、第二の掟という言い方が出てきます。掟と訳されているギリシャ語は有名なノモスという語でありまして、これは旧約のトーラーにあたります。ですから最も一般的な訳ならば律法と訳されてもいいのです。で、訳者はこのノモスを掟と訳しています。で、掟と訳したからにはそこには日本語の持つ意味がかなり込められているんだろうと思います。掟と言いますと日本語では教え諭すとか教え示すとか、そういうニュアンスよりはどうも命令のニュアンスが前面に出てくるように思えます。当時のユダヤ人の社会では命令的な強い意味合いがあったということを強調しているのかもしれません。現に新改訳聖書という聖書がありますが、この聖書ではストレートに命令というふうに訳しています。まあこれはその律法をどのように受け止めるかというコンセプトの問題ですが、本来生き生きとした神様と人間の関係を表現した はずである律法が、長い期間を経て固定化してしまって、人間の日常の生活のこの司祭な部分までこの支配するようになってしまったこと、これを浮き上がらせるために掟、命令とあえてそういう言葉を使ったのかもしれません。長年私たちが使い慣れてきました口語訳聖書は戒めと訳しています。で、戒めと訳しますとニュアンスとしてはこの訓戒でしょうか。とにかくイエス時代には律法は細かい規定が600以上にもなっていたというふうに言いますから、まあそれは社会全体が律法によってがんじがらめになっていた状態だと言えると思います。そうした状況下でこれが一番大事だと自由に判断することなど許されることではなかったでしょう。ところが今日のこのテキストに登場している律法学者はどれが一番大事かと尋ねたのです。で、どうもその文脈をこの読み進みますと、イエス様を困らせてやろうといったようなこの意地悪な空気は感じられませんから、そのように尋ねた律法学者自身は、まあ、割合自由な精神の持ち主であったかもしれません。律法規定が細分化してしまえば、本来律法の中に脈々と流れていた神と人との生き生きとした関係は薄まっていって、本質は見失われがちになるわけです。まあそれはユダヤ人だけでなくて、おそらく人間の持っている限界なのだと思います。で、現代の私たちにしてみましても、もし情報が溢れてしまえばですね、一体どれが自分にとって重要なのか判断するというのは非常に困難になってきます。普段から自分の中に基準を確立しておかないと、私たちは情報に振り回されるということになりかねません。東日本大震災に伴うあの原発事故からもう3年以上が経ちました。で、この間ずっと考えてきたことがあります。一つは、あの原発事故は津波に誘発された人災だったという点です。人災だったということをはっきり認識するためには、多少なりとも原発に関する科学的な知識が必要になります。で、私の場合、九州時代に同じ町内のお寺の住職と一緒に基礎的な勉強会を続けておりました。鹿児島大学とか宮崎大学の物理や科学の先生を呼んでですね、我々市民にも分かりやすいようにその原発の構造を教えてくださいというようなことを依頼して勉強会を開いたのです。で、そういうことをそのお寺と教会で場所を交代に移しながら続けていきましたので、その時の基礎的な知識がとても役に立ちました。で、もう一つはですね、宗教的な側面といいますか、大災害に遭遇して ものの見方とか考え方をどう整理していったらいいのかという問題です。で、これは別な言い方をしますと、人生においてしなければならないことがたくさんある中で、何が一番大切なのかを問い続けるという姿勢にあたります。立法学者のどれが一番かというこの質問は、そのことに関わっています。ですからこの立法学者は、とても意味のある質問をイエス様にぶつけていると思います。そこでイエス様は、旧約から二つの戒めを取り出されました。で、それが、神様を愛することと、自分を愛するように隣人を愛することです。そのやりとりというのは、自由な精神で質問した立法学者に対して、イエス様も、自由な精神で答えられた。で、そういうシーンですね。イエス様がまず引用されたのは、申命記の6章の4節5節でした。もうとても有名な箇所です。聞けイスラエルよという有名な言い方で始まる箇所です。ユダヤ人は子供の時から朝夕この言葉を唱えさせられて暗記していた。そういう戒めです。ユダヤ人が子供たちにそうした教育を徹底したのは、人生の根本に関わる問いに対する答えは、本を読んだり、自分なりに考えたりしただけで与えられるものでは十分ではないという、そういう信仰上の信念によるものです。ユダヤ人たちは何よりもまず、聖書を通して神様の言葉を聞くことから全てが始まると確信していたようです。人間の思想や教えはたくさんありますけれども、そういうものからではなく、まず神様の言葉を聞くことから始めるという態度は、私たちにも大きなヒントを与えてくれます。現代人の私たちがまず愛するのは家族でしょうか？仕事でしょうか？多くの財産でもあれば、それも愛する対象かもしれません。何を愛するのかというのは、私たちが自分の人生の拠り所を何に置くか、どこに置くかということにつながってきます。生きる拠り所ですから、私たちは何としてもそれを手に入れたり守ったりしようと努力します。で、それ自体は別に悪いことではありません。イエス様が提示してくださったことは、私たちにとっての生きる拠り所、それら諸々を神様以上に愛するかということではないでしょうか。で、このことは生きる目的に関わるのです。ご承知のように、聖書を貫く思想は、神様が人を創造されたということです。この土台に立ちますと、私たちの生活のあらゆる領域において、人が神様を愛し、その御心に従うのは自然なことであるということが見えてきます。けれども人は、その土台に立っていることをしばしば忘れるのです。 私たちはイエス様を信じる信仰を与えられていますから、誰かからあなたの人生の目的は何ですかと尋ねられたら、神様をあがめ、神様と親しく楽しく交わって生きることですと答えるべきでしょう。日曜日ごとに礼拝を大切に守るのは、このことを実践していくためです。礼拝を捧げることを通して、自分の生活のあり方を整え、神様に作られ生かされている自分を確認するということは、キリスト者の大切な歩み方です。で、もう一つイエス様は、重要なことを示されました。それはレビ記の19章18節からの引用でした。これは第一の掟と切り離して示されたわけではないと思います。ヨハネ書簡に、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者であるとあります。自分を愛することはたやすくできますけれども、他人となるとそう簡単ではありません。しかし神様は自分を愛することと人を愛することを切り離されないのです。で、この理由をずっと求めていくと行き着くところは、やはり十字架になると思います。イエス・キリストの前に、私たちは実に愚かな存在ですけれども、その私たちをかけがえのない尊い存在として生かすために、イエス様はご自分の尊い命を十字架に捧げられました。このことに習いなさい。と、イエス様は、最終的には、おっしゃるのです。十字架の意味が、よく分かってくると、私たちはどんな時でも、自分の弱さでも、醜さでも、そういうものに失望することがありません。イエス様が、弱くて醜い私たちを、生かしてくださっているということが分かっているからです。またそれゆえに、私たちは自分を大切にこそすれ、粗末に扱うことはありません。イエス・キリストの愛によって人間が生かされるということは、ですからすごいことなのです。隣人とは自分のお気に入りの家族や友人たちだけではありません。私たちが出会うすべての人が愛する対象です。ユダヤ人はイスラエルという民族枠を設けました。その枠内で律法を金閣玉城としたんですが、イエス様はその律法によって民族枠そのものを粉砕されてしまっているのです。イエス様の前で人種や国籍、敵味方といった襟分けは通用しません。良きサマリア人の例えが端的にそのことを表していると思います。私たちは生まれたままだとしたら、間違いなく差別をしながら、あるいはお互いに敵対しながら生き続ける存在になるはずです。けれどもイエス様は 神様の愛によって人間が越えることのできない壁を軽々と越えてしまわれるのです。科学技術を発展させ食料や資源を際限なく追い求める、そういう時代ですから、そういうことの前に神様に創造された存在として人間に本当に必要なものは何なのかをもっと深く追求すべきなのです。人災である原発事故は現代人が神様に喜ばれるように生きていくための備えを怠ったままで、何と言いますか、科学を魔法の杖のように信奉してしまった結果です。人間が作り出したもので、人間が厄災を負う。これは科学技術が万能ではないという証です。社会的には政治と経済と文化のバランスをしっかり意識して生きていくということを求めることになりますが、どういう工夫をするにしても人間にとって一番大切なことは、まず神様を愛し、自分を愛するように隣人を愛することです。自らの周辺のみならず、地球上には苦しんでいる人たちがたくさんいます。私たちはそのことをよーく世界各地から入ってくるニュースによって知っています。そういう人たちに私たちがどう向き合うかという問題でもあります。東日本大震災の折、混乱した私たちの国に手を差し伸べてくれた国々がたくさんありました。日本キリスト教団という宗教教団にも、諸外国の様々な教会からたくさんの献金や品物が寄せられました。ドイツの支援も物心ともに大きなものでした。で、正直申しますと、ドイツのキリスト教は黄昏だなと思っていた私は、そのドイツからたくさんの献金が送られ集められている報告を聞いて、本当に自分を恥じました。それは言うなれば、ドイツの教会が自分を愛するように隣人の日本を、日本の教会を愛してくれたのです。私たちもイエス様が示してくださった一番重要な掟に、今一度しっかり耳を傾けて、隣人を愛する、そういう方向に向けて一歩をまた進めていきたいと思います。そのように歩むことができるように共に祈りましょう。創造主である神様、今私たちは聖書を通してあなたの御声を聞いています。この幸いを感謝いたします。私たちの周囲に、また世界各地に、苦しみの中に置かれている方々がたくさんおられます。時には、やりきれない思いに襲われますが、あなたは必ず そうした方々にも幸いをもたらしてくださるお方であることを信じます。どうか一日も早く幸いをもたらしてください。私たちをあなたの御上にかなうように用い生かしてください。救い主、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の481番、救いの主イエスのを歌います。
主イエスを